たくさんの絵画にもなっております。この弟子たちのエマオ途上のお話を簡単に振り返ってみたいと思います。これはルカ福音書にしか書かれていないんですけれども、ちょうどこの日というふうに書いてありますね。ちょうどこの日というのは、これはイエス復活の日ということでございます。二人の弟子がエマオに向かって歩いていたわけですが、そのうちの一人だけ名前が出ております。クレオパという人物でございますが、ヨハネ福音書を見るとですね、イエスが十字架にかけられた時に、その中の一人の女性のことをクロパの妻マリアというふうに書いて紹介があるんですね。このヨハネ福音書にあるクロパという人が、ひょっとするとこのルカ福音書に登場しているクレオパのことかもしれないというふうに言われていますが、はっきりとしたことは分かりません。もう一人の人が誰なのかは全く分かりません。イエス様の弟子はもともと12人でありましたが、そのうちの一人はイスカリオテのユダでございまして、彼はイエスが十字架にかけられる、まあ、きっかけを作った、いわばイエスを裏切ってしまったということで、自らそれを悔い改めて反省し命を絶ってしまいましたので、イエスの十二弟子ではなくて実際には十一人に、まあ、なっていたわけですけれども、しかしながらイエスの弟子というのは必ずしもこれだけの11人12人に限られているわけではなくてですね、だんだんだんだんとイエスの弟子と言われるイエスを信じる人たちはどんどん増えていったわけであります。で、今日登場しますこのクレオパともう一人の弟子というのも、おそらくこの11人以外の弟子ではなかったのかと見てよいと思います。二人はエマオというところを目指して旅をしていたわけでありますけれども、どのような目的で何をしにエマオというところへ行ったのかはよく分かりません。60スタディオンって書いてありますけど、だいたい10キロちょっとぐらいの距離になります。ただ方角的にはおそらく北の方のようなんですけれども、今現在はこのエマオという土地がどのあたりかというのははっきりこれも特定できないんでございます。いずれにしましてもですね、彼らはこのままエルサレムにいたんでは危ないと思ったのかもしれません。イエスの弟子だということで、十字架にかけられたイエスですから、死刑囚ということですね。そしてその仲間の一味だというふうに見なされたら命が狙われてしまう、そんな危険を彼らは感じて、エルサレムから逃げ出したのかもしれません。背景はよくわかりません。で、その時二人は何しろイエス復活の話を聞いたその日の出来事ですから、もっぱらイエス復活の話で盛り上がっていたわけであります。話題はそのことで持ちきりだった、まあ、わかる気がいたします。そこに一人の男性が近づくわけですが、この聖書の記述によると、その人というのは復活したイエスご自身だったわけでありますけれども、なぜか弟子の二人はそれがイエスその人だと全く気づかずにいたというのであります。そして二人はイエスに向かって、イエス本人に向かってですね、あなたはエルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをご存じないのですか、と言ってびっくりした問いかけをするんです。そしてその数日エルサレムで起こったことを、彼らはイエス本人にそれとは気づかず説明し始めます。イエス様が死刑判決を受け、そして十字架にかけられ処刑されたこと、そして3日後に 復活したことを事細かに説明したんであります。するとイエスが二人に対してこんなことを言いました。あなたたちは物分かりが遅いですね。メシアがそういう運命をたどること聖書に書いてあるじゃないですか。預言者の言葉をちゃんと信じてそれが頭に入っていたらちゃんと理解できることじゃないですか、まあ、こんなふうに言ったようでございます。まあ、そういうふうに言われてですね、この二人の弟子はどんな気持ちになったでしょうかね。ちょっとこう罰が悪い感じもしたかもしれませんし、それとも見知らぬ人にそんなふうに言われてですね、まあ弟子としてのプライドが傷ついたというか、ちょっとムッとしたかもしれません。まあこのあと三人の会話がどのように展開していったのかは書いてないんですけど、ちょっと気になるところではありますけれどもですね、旅の後半で3人は一緒に宿泊をすることになります。それもですね、2人の弟子が見知らぬイエスに今晩一緒に泊まりませんかってお誘いをするんであります。しかも聖書によると無理に引き止めたって書いてあります。ぜひ泊まってほしかったんですよね。ですからこの弟子の二人はおしゃべりをするうちに見知らぬイエスに親しみを覚えて、だんだんと好意を寄せていったんであります。そして三人は一緒に夕食を囲むことになります。そしてその夕食の席でイエスがパンを裂いた時、二人はその瞬間にイエス様だと分かった、初めて気がついたのであります。ところがその瞬間にイエスの姿が見えなくなるという不思議な体験をするのであります。以上がエマオ途上の出来事ですね。二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。この聖書の一言に私たちは立ち止まって、そこから前へと進めなくなってしまいます。一体何があったのか、どうしてその時イエスだと分からなかったのか。目が遮られたということですから、これは二人の弟子の側に何らかの問題があって、それゆえイエスだとこう分からなかった、認識できなかったということになってまいります。まあ、この出来事とっても不思議なんですけど、これをですね、重大事件を捜査する刑事さんのように、どうして分からなかったのか、その原因を一生懸命追求してみても、これはもう答えは出てまいりませんけれども、今を生きる私たちに向けての言葉として、これを聞いたらどのように聞こえてくるでしょうか。イエスだとは分からなかった、これを私たちが今聞くならば、イエスが誰なのかが分からなかった、イエスという人を理解できていなかったということになってまいります。そしてそのことはそのままこの二人の弟子にも当てはまります。イエスが誰なのか分からなかったのであります。復活して目の前にいるのに分からなかった、言葉を交わしてもそれがイエスだとは分からなかった。イエス様、あなたは救い主、メシアですと期待を込めてこれまで告白してきた弟子たちなのですが、それでもイエスが誰なのか分からなかった、理解できていなかったんです。 イエス・キリストを知ってほしい、誰なのか分かってほしい。これは教会に集まるキリスト者たちがまだイエスを知らない人たちに対して願う気持ちでございます。イエスを知らない人にイエス様の愛と許しを知ってほしい。イエスと出会い、イエスを知って、そしてイエス・キリストを信じて、やがて共に主を賛美したい。これがクリスチャンの祈りであります。ただクリスチャンであってもイエス様のことをよく理解しているとはとても言えないのでありますけれど、私はイエスを知っている、まだ知らない人にも知ってほしい。クリスチャンがそのように思い、そのように言葉にできるのは知識が十分あるからではなくて、イエスを信じているからなんですね。主イエスの救いを信じている、十字架の贖いを信じている、そのように告白できるから私はイエス様を知っている、こういうふうに言えるのであります。知識として知っているよりも信じることによって知っていることの方が優先されるのであります。このことをエマオへと向かう二人の弟子たちに当てはめて、今日の出来事を見てみたいと思うんですが、そうするとですね、イエスだと分からなかったこの二人の弟子は、弟子だったにもかかわらずイエスを信じていなかったのかしら、そんなふうに思えてくるわけであります。イエス様の弟子に向かってあなた信じてないんじゃないのなんていうのはとてもおこがましいことで、そんなことを言えないんでありますが、それでもよく考えてみるとですね、この言い方が当てはまる部分もあるんです。イエスの弟子たちはペトロを筆頭にイエス様を救い主として受け入れ、確かにそう信じていました。けれども大きな問題がありました。それは彼らにとって救い主と十字架が結びつかなかったんです。主が復活しました、この知らせを弟子たちはマリアたちから聞いて、恐れと喜びと驚きを持って聞いたわけであります。この喜びの知らせは彼らの中で立ちどころに救い主とメシアと結びついていったことでありましょう。やっぱりイエス様は私たちの救い主だった、だから復活なさったんだ、こんなふうにイエスを理解していったことでありましょう。では十字架はどうでしょうか。クレオパは見知らぬイエスに向かってこんな話をしましたね。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。そうです、十字架はあってはならないことだったんです。この残虐な行為は弟子たちにとって救い主とはとてもじゃないけど結びつかなかったんですね。でこれに対してイエスはすぐすかさずこのように言いました。ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことを信じられない者たち、 このようにイエスは言ったんであります。十字架と救い主の接点を見出せなかった、そのことをこの二人の弟子にあたかもイエスが指摘しているかのようにも聞こえます。弟子たちが描いたメシア像とあの十字架の残虐な姿、この二つはどう考えても結びつかない、つながらない。ですから二人の弟子は目の前の人がイエスだとは分からなかったのです。けれどもやがてこの問題が解決する瞬間が訪れました。食事の席でした。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。その瞬間、閉ざされていた目が開いて弟子たちは悟りました。そこにいるのが主イエスだと分かったのです。イエス様が十字架にかけられる前の日、最後の晩餐の食卓が用意されました。その時イエスが言い残した御言葉がこれでした。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体である、私の記念としてこれを行いなさい。杯をも同じようにして言われました。取って飲みなさい、これは罪の許しのため、あなた方と多くの人々のために流す、私の血における新しい契約である。私の記念のため、これを行いなさい。私たちが主の聖餐に預かるときに必ず聞く、この聖なる御言葉、イエス・キリストの言葉です。パンとブドウ酒を通してこの言葉がイエス・キリストご自身となって私たちのうちにそこに現れるのです。エマオでの食事の席でこの同じ聖なる御言葉が聞こえた時、二人の目が開けたんです。イエスの言葉が、言葉を通したイエスご自身が彼らの目を開いたのです。そして二人は復活の主が目の前にいることを悟りました。私たちが主の聖餐に預かる時でも同じことが起こります。普段は主が共におられることに気づいていない私たち、取って食べなさい、これは私の体である、取って飲みなさい、これは罪の許しのための新しい契約である、この御言葉が私たちの目を開けてくれるのです。そしてそこに主がおられることに気づくのです。エマオへと向かった二人の弟子が気づいたように、私たちもそこにイエス・キリストを見るのです。お祈りします。愛する主よ、二人の弟子があなたと出会ったにもかかわらず、あなたと気づくことができなかったこのことを私たちに当てはめて考えたときに、私たちもまさにその通りだということを教えられるのであります。けれども聖書の言葉を通して、またパンとブドウ酒を通して、あなたは私たちに現れてくださることを約束してくださいました。どうぞ御言葉とパンとブドウ酒の恵みによって、いつも私たちと共にいてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座り。